と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会まちづくり委員会の小沢由美です。京都人町出会いもん、今月は久御山町のまちづくりをテーマにお届けしています。では最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。本日のゲストは春菜の里運営協議会副会長、また生産農家でもある河原崎博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
河原崎さんは生産農家でもあるということなんですが、主にどんなものを生産されているんですか？
私はですね、お米とですね、京野菜といわれる万願寺唐辛子を夏場に作りまして、冬場はですね、水菜をですね、主に作っておりまして、
水菜っていうとこちらの、この久御山町の方では軟弱野菜です、軟質野菜、
葉物が
盛んなんですよね。特に
ほうれん草ですね、それから小松菜、水菜、この 3つかもすごい盛んですね。
そうですか、じゃあすごくお忙しいですね、いつも。
まあまあね
、では今日は久御山町の町の駅、クロスピーア久御山の方に来ておるんですけれども、その中でも、農産物の直売所ということで春菜の里、また別のところにあるこちらのお話を今日は聞きたいと思います。春菜の里というのはこの旬の名と書きますが、旬の野菜が集まるところというふうな形でしょうか？
そうです、季節に、季節にですね、ごとにですね、旬の野菜があるんですけども、やはり旬の野菜が一番ビタミンも乗りますし、美味しいことで、そちらの方で一応、ネーミングしているところございますね。
そうなんですね。お野菜の他にも何かいろいろお米であったり、他のものも置かれている
というか、花とかね、切り花ですね、それと観葉植物、とかがね、であと花壇花ですね、ポット草花、だからパンジーとかですね、そういうのも置いてますね。
そうですか、じゃあ本当にその季節に応じた、
そうなんです、
切り花もそうですもんね。ではこれからどんどん寒くなってくるので、その葉っぱの葉のものが多くなってくる。
そう、土物言うてね。
土物ですか。
京野菜としてありますね。聖護院大根もね。
聖護院大根。
11月の、半ばぐらいから出てきますね。
そうですか、たくさんの方が、じゃあ、ここの、春菜の里には、どんな方が、どのように、登録されて、
一応ですね、会員はですね、今120名ほど登録されてまして、当初は80名ぐらいだったんですけども、やっぱり40名増えてきましたですね。一応平成16年の夏にオープンいたしまして、8年余り経過しておりますね。
その会員さんの方がそれぞれ作られているところ、ものを持ってこられて、じゃあそこには春菜の里という大きな館があって、そこに小さな農家さんのお店がいくつも並んでるっていうふうな感覚ですか？
そういうふうにね、自分でね、一生懸命作ったね、野菜を持ってこられて、やっぱりその自分のね、コーナーはないんですけどね、置いて、で変えられますね。
そうなんですね。
毎日朝持ってこられますね。
朝に持ってこられるんですね。私は今春菜の里の案内ページみたいな、そんなものをちょっとお預かりして見ているんですけれども、そこにちょっとなんか顔写真のようなものが見えるんですが、こちらは農家さんのご紹介写真みたいなものですか？
やっぱりね、誰が作ったのかね、顔が見える方がいいんじゃないかということで、全部写真撮りしましてですね、そして 並べておりますね。
あ、そうですね、はい、あのお買い物される時にはやっぱり安心なもので安全なものを食べたいと思いますので、うん、はい、とてもいいですよね、うん、はい。じゃあこのお値段設定とかそれ もう農家さんが独自で決められて。
そうなんです。一応ね、はい、市場の値段というのを参考されますけれども、うん、
はいはい、
一応まあ独自でね決められまして、うん、あんまりですね下げたりね、うん、するとやはりね困りますんで、
でき
るだけですね、みんながスタートラインを同じようにしていますけどね、
うんうん、あ、そうなんですね、はい。ではこちらのこのお野菜の中で特に久美山町の方であのエコファーマーというような言葉を聞いたことがあるんですが、はい、そちらはあのご存じない方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
これはですね、はい、あの久美山町の中で、はい、27名ほどがエコファーマーの認証されてまして、
うんうん、
特にですね環境に優しい農業の展開でですね、
うんうん、
できるだけ自然に優しい原農薬でですね、うん、まあ、旬のものを中心とした野菜を、うん、要するに行政、
うん、
京都の方で一応認定されるということになっておりまして、特にやっぱり若いね、
はい、
後継者の方が認定されてますね。
ああ、じゃあ若い方がやっぱり安全なものを作
っ
ていろいろこう、試されたり、
ね、
はいはい、試行錯誤されながら、はい、じゃあこちら あの春菜の里の方に持ってこられる農家さんにもそういう方がいらっしゃるんですね。
おられますね。
はい。じゃあ本当にあの安全な農薬の量が少ないとか、
はい、
そういうものになるんですね。
そうですね。
はい、
一応まあ割と夏場がね、うん、
はい、
農薬使ったりするんですけども、できるだけですね、
できるだけ
回数減らして、
はいはい。
で肥料についてもですね、
はい、
あの化学肥料はあまやらずにですね、
うん、
できるだけこの有機のね、
うん、
そうしたあの味の出る肥料をやっておりますね、
うんうん、あ、そうですね、うん、ではちょっと繊細の里のこちらのお野菜の方に戻りたいと思うんですが、冬場なんかはあの川原崎さんもあの水菜を作られている ということでしたけど、
ね、う
ん、これからの野菜増えてくるのはやっぱりその水菜であったり、今先ほども出ました聖護院大根だったり、はい、あの季節季節に応じたお野菜を枯れているっていうところなので、夏場にちょっと大きく量が増えたりとか、
うん、
冬場にちょっと少なかったりとか、ちょっといろんなご苦労もありそうですね。
確かにね、
はい、
あの農業っていうのはね、
はい、
自然に影響しまして、
自然に影響しますよ、ね、
今年の場合ね、はい、盆前に豪雨がありましたよね、
はいはいはい、
それでやっぱりなんかあの荷物がね入ってこなかったりするところがあるんですよね、だからやっぱり農業っていうのはあの工業製品みたいにいかないというのがございますね。
そうですね、天候に大きく左右されますもんね。はい、ではあの少ない場合とか多くなった場合って例えばあのどんな風にされるんですか。
あの一応ですね、
はい、
刃物でしたら、
はい、
数量を決めてまして、
数量決め
て、これ以上持ち込んでもらうとっていうのがありましてね、
はいはい、
でそれで、もしで一応あの売れたての、ね、
はい、
数量が入ってきますから、
はい、
もし仮に売れてたら昼から持ってこられる方もおられましたりするんですけどね、
はい、あ、そうですか、じゃあもう様子を見ながら、
ね、
はい、はい、
それは楽しみしてありますね、皆さん。またグレたかなっていう感じで。
そうですね。はい。じゃあ、いろんな農家さんがそこにもう、あの、商店街のように農家さん入ってらっしゃるっていう感じなので、
そうですね。
あの、お好きな農家さんもいらっしゃる。
そうそうそう。
お好きな店がそれぞれお客様の中で持っておられるっていう
感じですね。そんな感じですね。
ああ、そうですか。ぜひ私も行ってみたいと思います。はい。で、こちらの春菜の里でお店を出されているのと、クロスピア、久美山の方に少しお野菜も出されている、そちらの方にもあるんですね。
そうですね、
はい、
この、春菜の里以外に、
はい、
クロスピアの方もね、
はい、
こちらにつきましてはですね、本間の先ほど言いましたエコファーマーのメンバーがね、
祝
祭とおりまして、
はい、
あのそこの辺はですね、
はい、
まあ、種類は少ないんですけどもね、
うん、
やっぱりこだわった野菜を持ってこられておりますね。
うん、そうですね、私がお伺いしているこの、午後からですけれども、もうお野菜売り切れのところもありました。でこちらの春菜の里も年中無休で、あの朝の9時から午後の5時ですよね。
そうですね、
はい、で午前中にやっぱりお客様が多かったりして 夕方なんかはもう品切れになることも多いんですか？
あ、それもありますけどね、うん、やはりお客さんはどちらかで言ったら午前中からね、うん、まあ、昼過ぎにかけて来られますんでね、
はい、はいはい、
で、まあ、あの曜日的にもねいろいろあるんですけども、やはり土日ですね、で火曜市がありますね、
うん、その時は火曜市っていうのがあるんですか、はい、あります
ジャスコが火曜市やってましてね、
はいはい、
でそういう曜日はやっぱり多いですね、特にね、
火曜市って例えばどんなこと
ですか？ 5% ジャスコさんが安くされたりして、ね、はいはい、で一応火曜市言ってるんですけどね、
はい、
それでやっぱりお客さんちょっと来られたりしますからね。
あ、そうですね、こちらの場所をちょっとちゃんと私申し上げてなかったんですが、今こちらの春菜の里の、場所というと簡単に言うと、イオン組山店の駐車場内になるんですね。
そうです、
はい、イオンシネマの北側に、ありまして、そちらでされているということなので、イオン組山さんとも深く関わり合いがあるため、火曜市っていうことは、組山、イオン組山の方で 5% 引き、
そうです、
はいはい、はい、そういうことになっているんですね、はい、分かりました。ではお野菜のことをいろいろ少しまたお聞きしたいんですけれども、年中取れるお野菜もある、
はい、
で季節ごとの野菜もあるってことですね。年中取れているお野菜っていうのは、
特にどうでしょうかね、はい、やっぱり、これも京野菜になる九条ネギですね、
はい、
これはかなり年中取れてますね、
はいはい、
でトマトも割と周年的に取れますし、まあ、よくに、刃物がですね、
はい、
特にこれからはですね、はい、ほうれん草がね、
あ、ほうれん草
ですね、一番あの味が乗りますんですよ。で、まあまあ、熱に人気ございますけれども、やはりおすすめですね。
はい、そうですね。ほうれん草、そうですね。小松菜、水菜。
水菜、はい。
はいはい、味が乗ってくる。
そうです。
ああ、そうなんですね。
からこれからやっぱり寒い冬に向かってきますんで、
はい、
鍋の食材として、
はい、
あのこれもね、丸い将軍大根ですね。
あ、そうですね、
こちらもですね、はい、ここ推奨できますね、これからね。
聖護院大根というのは、あの淀大根とも言うんですか？
そうなんです、淀大根とも言いましてね、
はい、
もともとですね、ここはですね、水害がございまして、
あ、それ
が9月に怖いですからね、
はい、
それまでにお米を作って、はい、白菜、丸大根を作られたと聞いております。
お米を作った後に、
後に、
はい、あ、そうですか、はい、でこの時期になるんですね。
だいたい11月からですね、
はい、11月から
翌年の2月下旬ぐらいが一番ピークになりますね、
はい、あ、そうですか、はい、今そうすると今あの植え始めはったというか、
いや、もう巻き付けがだいたい8月下旬から9月上旬
に、ね、あ、そうなんですか、はいはいはい、でこちらで売られているお米なんかも、あの日の光っていう種類で、
はい、
はい、
そうです、あの、まあ、組間管内でですね、
はい、
まあ、この品種が作付けの、うん、まあ、240ヘクタールであるんですけども、
はい、
9割ぐらいがこの品種に変わりましたね。以前はいろんな品種があったんですけどね、
う
ん、
はいはい、
やっぱり両種組米と申しまして、うん、あの味もその収穫時期も追ってまして、
うん、
あのこの品種に今と変わるものないかなっていうぐらい、
うん、
まあ、よそでいうコシヒカリ、馬券ぐらいのね、
はいはい、
美味しさというふうに認識してますけどね。
ああ、そうなんですね、うん、日の光で、コシヒカリでよくてね、同じ光で、はい、じゃあ甘みがあってきっと美味しいんですよね。
そうですね、
はい、
ちょうど今がね、収穫時期でして、
そうですね、
もう終わりました
ね。そうなんですね、
これからもうどんどん食材売ってますんで、
新米の時期ですね。そうです、はい、新米というのはやっぱりお水をよく含むんですね。
お水やっぱ含みますね、
含みますね、はい、から美味しいですね。
そうです ね、
ね、甘くって、はい、こちらの春菜の里さんではいろいろなイベントも、行われているというふうには聞いておるんですけれども、平成16年からもう8年経って、
そうです、
はい、新米秋野菜フェアっていうのも今までこれから、今まで随分されてい
た、そうですね、
はい、で農業見学会もこれまで随分とされた、
はい、
消費者と生産者の意見交換会なんかっていうのもすごく分かりやすくていいです ね、
ですね、
どんな人が作っていてどんなところで作られているのを私たちが口に入れている
てい、実際こうしていかんとね、
はい、
なかなかやっぱり消費者の方も ね、
ね、
分かってもらえないかなと思ったりして、
ね、そうなんですね、で そんなことを今まで繰り返されてきまして、来月には一つまたイベントごとされるっていうことなんですが、
そうなんですね、
はい、うん、12月8日の土曜日で、はい、冬野菜フェアというのをされるようなんですが、はいはい、どんなことをされるんですか？
これは一応ですね、はい、まあ、夏は一応ねしたんですけども、はい、冬はやはり寒くなりますんで、はい、多分将軍大根を使って、うん、おでん系統に、
あ、おでん、
その辺も考えていきたいなっていう思いを持ってますけど、
は
い、
あ、そうですね、お大根って言ったらおでんが ね、 ね、 ね、いいですね、はい、はい、じゃあ他のその将軍大根だとかその刃物もされるんですか？
そうですね、はい、一応ですね、刃物もほうれん草を取れたりしますから、まあ、その辺もですね、やはり、うん、いろんなもう野菜をね、食していただくことによって、はい、やっぱ消費者はね、はい、あ、美味しいな、これ買いたいなということになりますから、
そうです、
ね、夏の時そうでしたけどね、はい、だからやっぱそれはやっぱり大事なことですから、
そうですね、
はい、続けていきたいですね、
そうですね、はい、では12月8日の土曜日に、ここ春菜の里組山イオン組山の駐車場内イオンシネマ北側にある、はい、そちらの方で開催される、
そうです、建物の前でしてますね、
はい、建物の前で、はい、はい、雨降りはどうなるんですか？
雨降りもねこの前したんですよ、
はい、
でもお客さん少なかったんですけどね、はい、もう食べてくれた人はやっぱ来てくれました、
あ、そうです
勝負結構と思ってますけど
じゃあテントなんかの準備もまた大変です ね、
ね、 そうですね、
そうですね、じゃあ下ごしらえして
して、はい、
はい、こちらは何時からされるんですか？
一応ね午前中メインにしても考えてましてね、
はい、
一応まあ、どうでしょうね、実際まあ一番は、午前中の昼前が一番メインになりますけども、まあ、一応10時ぐらいから多分試食していただきながら、
はい、試食していただきながら
多分昼頃になったり、はい、昼パーティーしますけどね、
あ、そうですか、
やってますね、
じゃあまたぜひ皆さんにもたくさん来ていただきたいですね、
大勢来てほしいですね、
はい、大勢来ていただきたいですね、はいはい、私もぜひ寄せていただきたいと思います、はい、いろいろお伺い、お野菜のことなんかも、うん、はい、お勉強になりました、いろいろお伺いさせていただきました。組山町の農産物直売所ということで、春菜の里、今の時期はどんなものがあるのかなというので、うん、旬に合わせたその時作られたものを朝摘まれて そのまま持ってこられるというすごく新鮮なお野菜が集まるところと、はい、いうようなところで教えいただきました、はい、今日は、組山町農産物運営協議会副会長の河原崎博さんにお越しいただいてました。河原崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半は教えて建築士さんをお届けします。本日の担当は松田陽子さんです。進行は下村静子さんです。ここで一曲お聴きください。京都人町出会いもん、
教えて建築士さんのコーナーです。このコーナーは下村静子が担当しております。先週に引き続きましてスタジオにはこの方が来られております。
こんにちは、松田陽子です。
はい、
私は京都府建築士会でこの春から女性部会の副部長、ラジオ部会ですとか広報のお仕事、それから、来年開かれる京都府建築士会60周年記念事業の実行委員などバタバタとやらせていただいてます。う
ん、盛りだくさんの役割を引き受けられている松田さん、はいはい、なぜそんなことになるのかっていうのが、はい、先週ねちょっとお話ししている中で見えてきたのが、はい、こういろんなことに関心を持たれて、はいはい、アンテナもね常に立ててらっしゃるんでしょうけれども、引きつけられる部分と求められる部分が両方あるということがよく分かりました。はいはい、先週ちょっと後半にねちらっと伺ってたんですが、はいはい、今その関心あることが子どもたちへのなんか、教育環境みたいなところもね、はい、非常に関心をお持ちだったということだったんですけれど、なんか最近こうゲストの方から、うん、はい、示唆されることがあったというふうに聞きましたが、
そうなんです、ちょっと前に8月に放送させていただいた時に、私がラジオの担当の時に大学の先生、京都造形芸術大学の先生、はい、水野先生にお話を、教育について子どもの教育についてのお話をね伺った時に、
うん、
もうなんかもっと話をしていたいっていうぐらいに、ものすごくよくもうなんか共感する部分が多くて、
はい、
はい、もうねなんか もっともっとずっとこの先生とお話がしたい。また
例えばどんな話だったんですか？
そうですね、普通に、まあ、子どもたちのこの潜在している力をもっと信じましょうみたいな、うん、いろんな枠組みを作って縛るんではなくて、子どもたちはもう本当はすごい力を持ってるんだぞっていうことを、うん、もう力説されていて、でしかも子どもはなんか人間の根源であるから、うん、元であるから種であるから、でそれを観察することによって人間の本来の姿が見えてくるんだと、
あ
というようなお話だ。でその中に放送の途中に親っていうのは立ち木のそばから見ているのが親だよみたいな感じの、うん、字の、ね、形ですね。そんな話をねちょっとお聞きした時にね、ああそうだよねっていうのがもうなんか話しながら感動するみたいな感じで、バカですね。
いやいやいやいや、なるほど。そのまあ、はい、建築であるとかそのインテリア の、デザインなんかもそうなんでしょうけれども、結構その創造性が必要な職業ですよね。だから余計にそのまあ、規制概念にとらわれた中でしか仕事ができないと、やっぱ広がっていかないっていうのがあるかもしれないですよね。で松田さん今その松田デザインラボというのをなさってるわけですよね、はいはい、ここでは、はい、主にどんなお仕事をされることになるんですか？
いつも言うのが、私は本当はインテリアデザイナーであると言うんですが、うん、まあ、そもそもは家具のデザイン、家具の図面を描いたり、はい、家具の設計から入って、でインテリアデザイン、うん、でも独立しているうちにいろんな話が飛び込んできて、例えば看板はデザインできないのかとか、お店のロゴはどうなんだとか、でそんなとこからグラフィックにも入っていき、ホームページのデザインも知って、で、あと、まあ、いろんな印刷物のデザインなども全部手掛けるようになってしまって、何をやっているんやらというような状態です、はい、
つまりその、まあ、物を作るということに関しては、うんうんうん、あんまりその隔たりなく考えられるタイプの方だということなんですね。
そうだ、全部ねこう総合して考えた方が、うん、まあ、いいこともあるし悪いこともひょっとしたらあるんですが、専門性がねやっぱりあった方がいいこともありますけれども、うん、まあ、もし私に仕事を頼むと全てやるので割安かなみたいなすいません宣伝です。
いえいえいえ、はい、まあ、世の中には今たくさんの情報が溢れていて、はいはい、本当に知ろうと思えばいろんなところから引っ張ってこれますよね、
うん、そうなんです、そうなんです。
だけれども、うん、それをこう個々の情報をどんな風にして一つの形にしていくかっていうところはやっぱりプロに任せないとちぐはぐになったりすることってある、
と思いたいんですよね。なんかやはりプロにいろんなことはいろんなプロが、ね、いるので、うん、まあね、ちょっと声をかけていただくのが一番いいんですがね、それもまあ、私なんとなくお声がかかりつつ仕事を今までさせてもらってますけれども、
はい、いやいや、まあ、その建築士会での役割っていうのをお伺いしても、はい、広報もね、はい、なさるし、はい、それから建築士60周年記念事業の実行委員会ということ、やっぱりこれも企画をしたりとか、ね、まあ、広報もこれ大事になってくるでしょうし、うね、はい、どんな風にしてアピールしていくのかみたいなところも求められる仕事ですよね。
そうですね、
だから今やってらっしゃるお仕事とこうつながっているなというふうに思ったりしたんですけど、
まあ、それでお役に立ててね喜んでいただけるならいいんですが、はい、
最近なんかこうやりだしたことって他にありそうですね、松田さんのことだから。
最近は、うん、写真がとても楽しく、
写真、
はい、はいはい、カメラを持って、もう今日はちょっと持ってこなかったですけど、いつも大きな一眼レフを持ってレンズも2本ぐらい持って歩くっていうのが、
あ、それは建物を撮るためですか？
いえ、もうありとあらゆるものを撮りますね。でなんとなくだから写真撮ってっていうお仕事もちょっと最近ポツポツと。
あ、そうですか。はい、人も撮られるんですか？人で
人モデルさんで人を撮るのはね一番難しいかもしれないんで、人はねと、まあ、たまにもありますけども、人は
生きているものとか撮られるんですか？
う
ん、
花でしたとか汚い壁ですとか何でも撮りますね。建物も撮ります、風景も撮りますし、なんか、うん、最近はねそういう方もカメラ女子とかたくさんいはりますからね、うん、そんな私はカメラオーバーで頑張ってますけど、はい、
いえいえ、マツダデザインラボという名前がついている通り、はいはい、本当に松田さんのところからいろんなものがこう生み出されると、
はい、すいませんラボラトリー研究室なんです。何でもします状態です、はいは
い、というお話だったと思います、はい、これからもますます、はい、いろんな可能性を求めて、
はいはいはい、ありがとうございます。
ご活躍をお祈りしたいと思います。はい、ありがとうございました。
教えて建築士さんのコーナーでした。本日は先週から引き続き久美山町のまちづくりをテーマにお送りしました。町の拠点、町の駅クロスピア久美山と久美山町ブランドのお野菜が広く認知されますことを願っています。そろそろお別れの時間です。本日はこれで失礼いたします。小沢恵美でした。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。